ボンクラ違和感支配人のザトイスと申します。今回は
青春でん
デ
でけ
ケ
でけ
デ
でけ。
ケを語っていきたいと思います。助っ人としてこの方たちをお呼びしました。
はい、ロック界の貴公子村上ロックです。
母さん、わしのエネマグラ知らんか。あ、お父さんお尻に刺さってるじゃないですか。わ、こいつは参ったな。世に言う三国時代の幕開けである。ミリシャです。お疲れ様です。
お疲れ様です。
ちょっと昨日夜中ねパッと思いついた寸劇を今僕の三国志タイトルなんですけど。
素敵ですね。
すいません、
そういう話ですね。
全くでんでけでけでけ
と。いや、ちょっとねロックと絡めていこうかなと思ったんですけど、全然これが僕のあれでしたね。でんでけでけでけでしたね。今回は、ちょっとザトイツさんがロックンロールに対してすごいコンプレックスがあって、やっぱ楽器をやる人は不良だみたいな感じで今まで避けてきたと。で、映画に対してもすごい今及び腰になってて、ちょっと怖いと、
でね、聞いては。そうですね、まあそういう相談があったもんですから、まあね、私も村上ロックと名前にして前ね、これはいかんなと、これは克服せねばいかんのじゃないかと、いい大人ですからね。
そうですね、ロックンロールの一つですね。
そうですね、ロックンロールっていうのは何なのか、青春とロックって何なんでしょうという、でこれで今回この青春でんでけでけでけという映画をチョイスしたわけです。
はい、はい、なるほど、
はい、でちょっとねそれについてお話ししていこうかなと、
なるほど。でちょっと簡単な説明を、
はい、そうですね、このでんでけでけでけって、まあ、簡単に言いますと、主人公の藤原くん、まあ、ちっくんというあだ名で ね、この子がある日突然、こう、エレキギターに目覚めて、バンドやりたいっつってね、で、ベンチャーズに憧れて、パイプラインのでけでけでけでけでけに、憧れて、っていうのは高校生なんですけど、まあ、友達とロックバンドを作ろうっつって、こうバンドをやるっていう青春ストーリーなわけですよね。
はい、すごいお話自体はね単純で、でまあわりかしどこの地方でもこういうことは起きてたんじゃないかみたいなね。
近年でも結構邦画でお稽古ムービーじゃないけどなんかあるじゃないですか、地味な学生たちがなんか目標を立てて頑張るみたいなのって、結構それの
なんとかガールとかなんとかボーイの流れがありますよね。
その型の結構初期の頃のやつみたいな。
まあまあそうですね、うん、まあ、まあ昔からあるっちゃありますけどね、頑張れベアーズとか、キャプテンとか、いろいろあります。バッテンが、すいません土地の言葉、これはこの映画もね土地の言葉というのをすごい大事に使ってて、四国の観音寺という町に実際にある町なんですけど、そこで本当にロケをやってて、で土地の言葉もねしっかり覚えさせてから撮影をした、でこれは小林信彦監督のインタビュー DVD に多分特典で入ってるんですけど、撮影前に1ヶ月間そのバンドのメンバーの高校生たちを観音寺に送り込んだと、で1ヶ月共同生活とあと楽器の練習、歌の練習をさせて完全に土地の言葉に馴染むまで生活させたんですって。でそれはねすごい成功してるんですよ、本当に違和感なく、みんな観音寺弁をね喋ってて、でまあなんかちょっとまあ面白おかしくおひれをつけて話してたのかもしれないけど、こうどうやってその言葉を覚えさせたかと、たらこうなんか、ちょっとお前らナンパしたいだろうと、土地の女の子と、したら土地の言葉を覚えていけと、したらまあどんどん引っ掛けられるぞっつって、もうみんなちょっと割とその気になって、で行きましたよみたいなね、小林監督流のね小粋なジョークみたいなの、なんかありましたよって言ってました。
英語を覚えるのにね、
そうそうそう、
アメリカのお姉ちゃん彼女モテみたいな、
モテみたいなね、日本のやりまんがほらベッドタイムイングリッシュっつってベッドでピロートークでね怪人と話して英語覚えていくみたいなね、全部ベッドタイムイングリッシュですから汚い英語しか話せない
偏見に満ち溢れた、
すいません、ちょっと私本当にあれですね、人間が小さいもんですぐそういう風になってしまう。まあながち間違えてもないと思いますね、
ロックンロールっていうのはでもまあ偏見っていう意味ですかね。
それは
和訳するとね偏見、
本当ですか。
じゃあ村上偏見にはね、
僕本当偏見の塊でしたよ。
これでもほらロックンロールの定義っていろいろあるじゃないですか、まあなんか基本的にはこう揺さぶるとか、はい、なんかこう反抗する反骨精神みたいな、そういったものもありますけども、
僕は偏見
です、偏見なんですねロックさんにはまあ、あとなんかちょっとこうねバカでみじめったらしくていやらしいみたいな、うん、そういったこうあのものをそのまま出すみたいなところもあるじゃないですか、あとまあちょっと芸人かたぎというか、あのね普段の生活グダグダみたいな、うん、そういうちょっと暗部というか影の部分みたいな、はいはい、そういうものがないとちょっとこう、うん、面白みに欠けるというか ね、うん、なんかその面白さみたいなのを、うん、ファニーみたいな、
はい、
うん、まあ、内田裕也さんとかもちょっと典型じゃないですか、まあですね、ひっくるめてロックンロールみたいな、うん、ロックンロールの楽曲がすごいとかするんじゃなくて、もうあの人のこうね生き方というか、うん、言動がちょっと本当にくだらないしかっこいいし、まあ、みたいなところがあるんですよね、うんうん、まあ、この映画に関してはちょっとそういう暗部とか影というよりは本当にあのサウンドに、
うん、
とかあとやっぱりその思春期特有じゃないですけど、やっぱちょっとこう衝動的なもの、はいはい、なんかもうとにかくロックがやりたいんだという、うん、あれですね、すごくピュアなロック魂で始まってるんですよね。
そうですね、うん、僕はこの映画をこの選んだのはやっぱこれ見たの僕高校生の時だったんですけど、僕中学生の時にやっぱりエレキギターに憧れてね、
うん、
ギターを手にして、で本当にそのこの映画を見た時にすごく自分とそっくりだったんですよね、
う
ん、で未だにその思うのがすごくこう自分と重なり合わると合うところもあれば、うん、俺こうじゃなかったっていうところも、
あ、なるほど、
憧れもあって、
はい、
でまあこの映画って俺好きなのはあの普通ねそういうバンドものの映画って、うん、ほら最近だと近年だとベックなんかもそうですけど、
うん、
割とそのバンドのサクセスストーリーであって最後にそのまあそれを生業にしていくというか、
はいはい、
それで成功するっていう結末が多い中、うん、このこれって本当にその誰にでも当てはまるような本当に高校時代のひとときなんだけど、でそれの文化祭っていうのがメインになってて、
うん、そうなんですよね、
でそれが終わったらみんなやっぱりその後の人生に向かっていくじゃないですか、
うん、
卒業して、
そうそう、
でも僕ねやっぱそこでその折り合いがつかなかった類の人間というか、やっぱり俺はそれを生業にしたいと思ったんですよね、
うん、はいはい、
本当にバンドで食っていきたいと思って、
あ、
まあ、何を間違ったのか、役者を
役者をやってますね今、
まあ、でもまあ結局、ね、楽器持つか持たないかの差なのかなと思うんですけどね、
原作の芦原素直さんも本当はバンドはやってない側の人なんですね。
バンドはやりたかったんだけどできなかったと。でそれはまあ、自作のギターをね作ってこう練習してさあやるぞっていう時にもうすでにその校内でバンドができてしまったと、うん、グループに入れなかった。で何をやってたかというともうずっと眺めて、で最後に照明係をやった
ぐら
いと、そういったなんかちょっと悔しさみたいなもの残ってて、でまあちょっと小説で決着をつけるじゃないですけど、まあ自分の時間を取り戻す、もう一回ちょっとやり直すみたいな意味合いで書いたと、
うん
うん、でなんかまあ結構これもなんか巻末インタビューじゃないですけど特典で入ってた対談で、この映画も原作もそのノスタルジックなものではないと、うん、解雇主義によって作られた作品ではないんですよっていう話をしてて、それはなんかこう昔良かったねとかじゃなくて、まあ本当はこうしたかったみたいな思いも多分入ってるんですけど、もう現在をこうきちんと描くと、今を作っていくんだみたいな気持ちで小説も映画も作られておりますという話をしてて、すごくあいいなと思いましたね、
うん、
それは、うん、大橋監督もねなんかすごいなんかまあ91年ぐらいでしたっけこれ
92年、
ね、はい、まあまあ相当若いですよね、うん、結構その若手にもいろんなチャンスをあげるみたいな話を確かなんか それはきちんとその DVD になってるかどうかわかんなくて、雑誌かなんかの対談かなんかかもしれないんですけど、結構今回は若手にいろいろ任せたと、
うん
うん、そういう話をしてて、まあ、演出とかそこら辺をどの程度任せたのかはよくわかんないんですけど、うん、ちょっとでタッチがね 独特なんですよね、この映画。
初めて見たんですけど、うん、自主制作映画っぽいんですよね。そうそう、テンポ速くて、うん、で
とね、このテンポ編集もすげえ良くて、で画面の撮り方も何ていうんですかね、まあ、変な例えなんですけど、絵に例えるのおかしいんですけど、絵画とラフスケッチみたいなのがあって、はいはい、お話の絵作りのきっちりした絵と、ドキュメントタッチでラフスケッチみたいな感じで素描ですかね、もうパッパッパッパッ手持ちで撮っていくのとうまく使い分けてて、そんでなんかその小説が大体ジノブーンっていうのは主人公の独白で進んでいくじゃないですか、はい、でそれをねやっぱりきちんと生かしてるんですよね、主人公喋らして、でナレーションの合間にセリフにいきなり切り替わったりとか、ナレーションで心の声を出してるのに実際にもう一回喋るとか、すごいね高度というかかっこいいんですよ、演出が本当なんか見事で、でこうロクさんと一緒に住んでるあの編集が相当上手い方、はい、監督業の方がいらっしゃるんですけど、はい、その人が編集をちょっと覚えようと思ったら、これとアマデウスとエヴァンゲリオンの3つを繰り返し見ろと、ほとんど詰まってるとテクニックと面白い編集の仕方っていうのは、でこれはねその方本当に編集が上手くて、はい、僕も何本か見せてもらったんですけど、なんかねちょっとね信憑性が高いんですよね、それは見てて本当に面白い編集をたくさんやってて、まあ、ちょっとベタかもしれないですけど、こう口に出した妄想をそのまま変装してね、はい、妄想実演したり、はいはいは
い、ね、アメリカの女の子だったらみたいな、
そうそう言うとパッと女の子の格好に変わったり、はい、ね、昔の人だったらさ侍の格好にパッと変わったりとか、
はい、片付けない
片付けないっつってねそう、あれがねとても良かったっすね。
ちっくんがしょっちゅうね、その気持ちをこう突然カメラにくるっと見て、
そうそうそう、
その時僕はみたいな、うん、まあ、そういう手法って、まあ、いろんな作品で見たことあるけど、あれね、本当にちょっと日常生活でやってみたいなって
。それは
突然くるっと振り返って、
それ誰に
向かって誰に向かって、
あさってのほうにコンビニとかで
こう言っておけば無難だろう。
この時の店員の態度には本当に腹が立った。店員の目の前に行ってぶん殴ってやろうかと思ったみたいなことをこう言うというのがありですよね。ありちゃうロックンロールですよね。だからもう、だから防犯カメラとか向かって言えばいいんじゃない
です
か。
あ、いいですね。
コンビニだったら。
ちゃんとね、画面見てる人、
そうそう、
絵見てる人、あ、なんか映画見てるっぽいよ。
この人なんか面白い演出で覚えてるな、みたいな。監督誰みたいな。監督探されちゃうかもしれないですよね。なかなか。なんでしょうね。あと、なんかこう、まあ、編集と、あとはね、なんだっけな、あんまり最後の方言うのもあれなんですが、ちょっと最後の話をしてもいいですか。その物語はあんまり触れずに、ラストの構成がまあ小説もすごくいいんですけど、映画的に、まあ、文化祭終わって、はい、ちょっとメンバー、まあ、みんなそれぞれの道を歩める、うん、歩み始めると、はい、で一人だけ主人公のね藤原武義君ちっくんが道が定まんなくて、うん、まあ、とりあえず大学に進むみたいな、うん、これ曖昧な自分に疑問を感じて、うん、ちょっと試験前日にバンドゆかりの地をさまよったんですね、はいはいはい、一人 で普通ここだったら、あ、ここで練習したとか、ここでこんなエピソードがあったみたいな回想シーンを入れるんですけど、うん、あえて使ってないんですよね、うん、それですげえ寂しく見えるんですよ、うん、映画でこっちがその回想するしかなくなるから、うん、お客さんがきちんと映画を一緒に見る、うん、本当に感情移入できるんですよ、うん、その方が感情がぶったたれない、うん、回想で引き戻されないから、回想はそれぞれにお任せ、うんうん、
そうですね、個人個人の思いが来たから強いですよね。そうそうそう、そ
だから一緒に観客チクンと一緒に、回っていて回想して感情移入の度合いがどんどん大きくなっていって、最後に寂しさがマックスになったところで最後ちょっとねいい感じで、うん、メンバーが家の前で、うん、待ってると、うん、うわーみたいなね。でどうしてもやっぱその普通の映画とかでテンポに慣れて出て、普通のやつはおかしいですけど、回想見たいみたいな人は、まあ、きちんとエンディングで、うん、そこら辺の回想も入れてるというサービスっぽり、うん、これね、ほんとちょっと完璧だと思ったんですよ、この最後の終わり方、うん、まあ、これはね、ちょっと特別な作品かもしれないですね、
うんうん、そうですね、なんかその手法なのか、のせいなのかわかんないけど、うん、全体としてその変に締めっぽくないというか、うん、 変にそう感傷的にはさせずに、だからこそなんか変にね、うん、なんか泣かせようとかっていう、そうそうそう、あれが見えないのが逆にちょっとね、いやらしくなくこうスーッと心にくるのがすごくいいなと思うんですよね、うん、
そうですね、いや見事だと思いましたわ、うん、なんか久しぶりに見たんですけど、うん、やっぱり面白いなと思ってね、うんうん、
冒頭であのちっくんが、うん、そのねデケデケデケラジオから流れてくるパイプラインのに触発されてエレキギターを買うっていう、あの気持ちって本当に僕もそうだったから独特なんですよね、その生きてきてなかなか本当に表現する言葉っていうのはエレクトリック
リベレーション電気的ゲージ
まさにあれでしたね、
人間の力では知ることのできない宗教的な真理を、まあ、神がね、神自身または天使など超自然的な存在を介して人間へと伝達する典型という、まあ、あんまり宗教がかかった感じでは彼は言わなかったんですけど、まあ本当にこうひらめきを得たみたいな、ね、啓示をお前はロックをやりなさいみたいな、うん、お前はこれが好きなんだろうみたいな感じで、うん、あのベンチャーズのパイプラインのイントロが聞こえてくると、
あれ最初の方ってあの曲聴いた瞬間に勃起、
そう勃起してるんですよ、
あれ見た瞬間に昔あの山城慎吾さんがプレスリーの曲を聴いてやっぱり勃起したっていう話を聞いたことあったんですよ、あ、やっぱ音楽でこれあるんだっていうのを、うん、やっぱそこで初めて知ったんですよね。
なるほど、マイチングマチコ先生見て勃起したとか、
まあ、それだとわかるじゃないです
か、ね、曲聴いてって曲だけでね、
うん、僕の友達であのジョー山中のライブ見に行ったあの、うん、失禁したっていう人いました、ね、
男性で、それおしっこ我慢して漏れちゃった
ね、いやもうあまりにかっこよくて、
あ、そうなんだ、
本当に
まあまあっていうのでジョーって
ジョー、本当にジョー山中に
超山中だっつ
って、どゆりメンバーですか、その時きつい話ですね、うん、であれね、そう、でもあれいい本当に導入ですよね、まあそのイントロ、まあ、映画のイントロでもあり、そのイントロで啓示を受けるという、はい、勃起したってね、どうしようにっつって、うん、家中をこうあたふたするという、うんうん、で、そのあれですね、かっこよかったのは予告編をちょっと見直したら、キャッチがすげえかっこよくて、1965年15歳の僕はロックンロールに感電した、うん、すごくね、本当にそういう映画じゃないですか、まあ、名コピーだと思うんですよ、うん、でちょっと残念だったのがもう一個のバージョンのコピーがあって、それがね、あの時代って書いてあのカッコして時、あの時電気ギターさえあれば誰もがヒーローになれたっていうあれちょっとなんか違うなヒーローになれたっていう事実もちょっと誇張しすぎてておかしいし、キャッチコピーの方向性自体が違うんで、これヒーローになる映画じゃなくて、ね、本当に自分の好きなものをこう、うん、みんなとやり遂げるっていう映画だから、うん、でやっぱそのこの映画がさっきその監督と原作者があの目指した方向性としては解雇主義的な映画ではないから、うん、あの時ちょっと振り返るキャッチコピーはちょっと合ってないんですよね、うんうん、だからまあその古きを知り新しきを知るみたいな本校自身でもない、うん、現在を作り出すための、ね、映画、うん、であると、うんうん、なんかね本当ちょっともうグッときちゃうんですよね、うん、ここら辺のいちいちエピソードの数々に、うんうんうん、
さっきも言ったんですけど、やっぱこの映画見た時にギターもやっててバンドを始めようって言って、うん、で同じようにこの一緒に映画見た感動したやつと一緒にバンドを始めたんですけど、まあ、本当にそれまで、まあ、かなり映画とそっくりな青春を送ってた反面、どっかこの映画の真似をしてたところもあったんですよ。あの、ね、お約束だけどやっぱ高校生だからそんな金ないんで、はい、ギターを買うためにバイトするとか、
はいはいはいはい、
ね、一緒にやったそのひろし君っていうやつがね、はい、後にあの一緒に黄色いハンカチごっこもすることが、彼はこの映画に完全にかぶれて、あのバイトしよう、何の中に夏休みバイトしようって
、ガキ買おうと、
ガキ買うっつって、
はい、
俺は嫌だっつって断ったん
です。ちょっとお家がね裕福だったから、
僕はあのお年玉バブルが
はじけてたん
で、はじけた、はじけた、
はじけてないんだ。
親戚のいとことかがみんなもう成人しちゃって、
一気に回収できたん
だ、一気にね、すごい年があって、うん、12万ぐらいもらえた、
あら、
全額突っ込んで、あのギター。おぉ、僕はそのひろし君のすぐそういう流されるところにちょっとヘキヘキしてたけど、目を輝かして、名村上バイトしようって、
一緒にやろうと、
ムカーッと来て、しないよ、
まあ、立場的には浅野忠信的なもう楽器買ってくれる兄ちゃんがいたのに そのまま流れされちゃったみたいな、
ね、あのねもう一人その一緒に高校入ってバンドやったやつで本当ね白井にそっくりなやつで白木ってやつがいた、
は
い、こいつが本当にギターがすげえ上手くてでそのヒロシと二人で、まあ、違うクラスだったんですけど、うん、おい白木ってやつすげえぞ、
うん、
あいつは白井だっつって、
うん、あの映画では浅野忠信だった
ね、
まだ若かりし頃のね、
そうですね、
私金魚で牛若丸やってちょっと経ったぐらいの、
あ、やっぱそのぐらいの時期
だ、多分そうですよ、92年だったら、あーで、ごめんなさい、違うかもしれないちょっと調べない、
そんくらい
ですよね、でもそんぐらいですよね、顔が一気にあそこら辺からかっこよくなったんですよね、大人の顔になってて、
牛若丸やってたことちっちゃかったですもんね、
ほんとね、しかもブサイクでね、なんだこの芋はみたいな感じだったじゃないですか、
金八出た後ぐらい
ぐらいですかね、まさかね、
ねえ、あんなになっちゃうと
ね、
もう予備知識なく見たんで、
うん、
うわっと思っちゃって浅野忠信出て
浅野くんやっつって、うん、浅野くん出とるで
私金魚やっ
数学ができんでね案外悪いとやみたいな感じになったんですね結構ね役者がすげえいいんですよね、
うん、あの主要メンバー4人ってこれ他でも出てる人なんですかね、
林康文っていうその実君役の人はちょこちょこ出てたと思うんですけど、はい、大森義之さんって相田不二夫っていう坊さんのね、はい、息子の人も V シネとかでしばらく出てたらしいんですけど、はい、あんまり最近見ないんですよね、
うん、昔何作目かは忘れたんですけど、うん、釣りバカ日誌にもちょっと
出てた、うん、あ、そうなんだ、
その役もすごく、まあ中役だったんですけど、
うん、いや、あのメンバーの中ではそのあの時点ではね、そのあの坊さんの息子さんが一番あの役にハマってて、
ね、素晴らしく好きなんですよね、
老成した感じで、あのお寺で育った感じをすごく出してたんですよね
本当ね、あ、こういうやつって高校時代とかに出たいよなっていう、
エロ本たくさん持っててね、で、ちょっと将棋部とかに入ってて
そうそうそうおっさん
つえばね、わしはそんなおっさんやなとは思わんが完全におっさんなんですけど、
時はそうの青春にも出てましたね、
あ、そっか、まあ、白井誠一役、浅野忠信さんはまあご存知の通りね、うん、有名な方です、うん、岡下拓海というドラマの、はい、明石のタコというの長堀豪なんだろうね、竹俊か、
うん、
あ、なんかすごくこの人もなんかいい感じでしたけど ね、
いいね、
あの本当にそこら辺から捕まえてきたみたいな高校生プリを発揮してて、
あの最近のやっぱり映画ドラマこう青春ものって綺麗なね、顔立ち の、はい、あの若い方を使うじゃないですか、
あんま野育ちの人使わない
です
ね、
でも現実にいないじゃないですか、 そういう部分でも僕はデンデケデケデケが好きなのかな、
いいですね、
こんなんだ、ほんとこんなんだったもんっていう、
はいはいはい、
ベースの僕のバンドのベースの上田くんちゅうのはあのすごい太ってて、実家が農家でね、
あら、
色が黒くて通称牛って言われてるんです
よ、あらあら、
ある日あの違うクラスだったんですけど、うん、そのあだ名を聞きつけたヒロシが、ヒロシ君が帰りに俺に、
ええ、
おい上田がなんて呼ばれてるか知ってるか豚って呼ばれてるんだ
ぞ間違えちゃった、
違う牛だぞ知ってるから
ちょっといい話ですね、かなり、うん、あのちょっと岡下君の話にちょっと戻ってい
い
ですかね、
はいはい、
岡下くんがあの失恋をするじゃないですか、でその前に女の子にアピールしようとして、はい、美しい10代という歌を歌ったんですね、はい、なんか見たなんとか、
はい、
名前ちょっとごめんなさい出てこないんですけど、その歌がねすごく良くて切ない声で歌うんですよね、意外に上手くて、すごくいいんですよ、こうロックの当時の洋楽のロックだけじゃなくて当時日本で流行ってたあのポップスですね、リズム歌謡とか歌詞とか、あそこら辺の歌もあのふんだんに入れてて、すごくそれがあの、あ、当時こんな感じでロックをやってたんだというのが分かってね、
長崎の人とか、
ね、長崎の人とか、なんだっけな、橋幸夫のチェチェチェっていう曲を振られた岡下君を励まそうとしてみんなで元々まあちょっとロックっぽいリズムでやってて、アストロノーツっていうインストバンドが来日してわざわざカバーしたりする、うん、結構ロックっぽいいい曲なんですけど、それすごい早くバッバッバッバッって弾いて、あの励ましてるつもりが自分たちが楽しくなってしまったっていう描写があって、そこら辺もねあの高校生っぽくてすごい好きなんですよ、
ね、そういう感じですよね、
あれ分かりますよね、あ、この曲すげえいいじゃんみたいな、あの楽しい感じ、僕あれを見てからもうすぐあの橋幸夫の曲を探して YouTube とかで聞いて、やっぱかっこよかったんですよね、
だから、ね、時代的に言うと、まあ、グループサウンズブームが来るちょっと前、
そう
ね、まあ、映画の中でもで後輩たちがね、グループサウンズの練習をし始めたり、はいはい、
一番最初にそんなに音が重くないテケテケサウンドとか言われてたのがあって、はいはい、その後ベンチャーズがちょっと重いんですよね、うんうん、あれテケテケというよりは本当にあのエレキの、うん、本当エレクトリックリベレーションを果たしたバンドで、ど真ん中の時代ですよね、うん、まあそれぞれあるんでしょうけど、うん、ミトズもねその時多分
そうですね、
あるしね、
う
ん、全然流行ってるし、うん、
ね、あのまあ楽器の話になるんですけど、
はい、
やっぱね、チックンたちはその欲しい、まあ、ベンチャーズが使ってるモズライトっていうギター、
うん、
まあできればそれは欲しいんだけど、まあ、当時やっぱり高いですからね、
うん、
まあ1ドルがいくらだったんですかね、今だったら100円前後ですけど当時はバカ高いわけですから、
はいはい、
とてもじゃないけど手が届かない、
うん、
でしょうがないから、ね、似たような形の国産のグヤトーンのギターを買うっていう、
はいはい、
でも、うん、その感覚とかもすごくやっぱ分かるというか、うん、まあ、今20年ぐらい前僕が中学生高校生の時だともうそんなに高くはなかったけど、それでもやっぱり手が出なかったんですよね、
なるほど、まあ、学生、
ギブソンフェンダーってなるとい
や高いですよ、
だからやっぱどうしてもその国産ものでちょっとね、形に似ててグレコだの、
うん、
まあ、国産でちょっとね独自のあの研究をしたのかは知らない、うん、まあ、フェルナンデスだとか、
はいはい、
そういう国産ものを持ってる子が多かったんですよね、
まあ、国産ギターでも結構、まあ、安いから悪いというわけではなくて、うん、それでねすごい、なんだろう、それを改造して、
そうです、ね、
あのみんなそれぞれ弾きやすく工夫して、うん、それであの本物を持ってるやつに偽物で買ったっていうあのギタリストとかいてその人はあのポリシーとして国産ギターしか使わないってみたいな人がいたんですよ、鳴毛茂雄さんだったかな、大体こう自分でピッキングとかも作って張り替えたりしてやつらしいんですよね、うん、グヤトンで、俺らのね仲間の長間さんという監督をやってる人がいるんですけど、その人はあのフライング V じゃなくてフライング U ってギターを持ってて、で僕はあのレスポールじゃなくてレッツプレイって書いたあのギターを持ってて、ついでに言うと今日被ってるハンチングはあのリーバイスじゃなくてリーブスストロベリーって書いてあるんですよストラウスじゃなくて、ちょっとそれは今日気づいて、ちょっとびっくりしたんですけど、そういう、まあ、パチモンみたいなね、
僕がこのねここに置いてあるギター、うん、このその高校生の時買ったんですけど、うん、このねあの、まあ、ギブソンっていう世界的に有名なメーカーのギターよりもちょっと1ランク低いあのオービル・バイ・ギブソンっていうね、
ほうほうほう、
部品は全部ギブソン製らしいんですけど、それを日本に持ってきて日本で作ったものらしいんですよ、
ね、OEM ってやつですか、今でいうその部品は同じだけど、作る会社が違うという、
ちょっとまあ安かったんですけど、
うん、
このオービル・バイ・ギブソンっていうメーカーそのものが今倒産しちゃってる、
ほうほう、
これはもしかしたら今レアなんじゃないかな、
かもしれないですね、
本当にもうお米が買えなくなったらこれを売るしかないのかな、
250円とかだったらちょっとまずいですけどね、したらその250円で今度ブックオフに行って希少本を買ってどんどんこう背取りしていって、
わらしべ長者、
ね、わらしべ長者だよね、多分1万円で頭打ちになると思いますけど
それか流しやった方が儲かんないです
よ、そうですね、せっかくあるんだからね、
嵐は昔やってても偉い目にあった、
あ、そうか、
そうね、
それもありましたね、
松山千春を
歌え
強いに歌え言わされるっていうね、
あの白井くんをあの工場の前で出ていくときにずっと追っかけしてた女の子、
はい、
はい、
吉めぐみ、
はい、あの子元祖ストーカーみたいな、
うん、
まあそうですね、うん、まあ、ストーカーって言葉がねあの最近できただけで、
はい、
昔からああいうことは皆さんやってらっしゃったので、
はい、
それが成就したりもねしてたわけですから、うん、まあ、本当ストーカーですよね、
ちょっと不思議ちゃんみたいな、
それ入ってましたね、思い込んだらもう突っ走って、よかったですねあのシーン、うん、
一応あの藤尾くんでしたっけ、
うん、
が間で取り持って、
そうです、
大田藤尾は本当ねそういうのがうまい男ですよね、
立ち回るんですよね、ね、
よなれとるという
ね、だから白井は実は同性愛だと、
あの
心はお縄だと、うん、なんで藤原武雄に至ってはもう小さい頃に頭のおかしい親父にいたずらされてからもう完全な同性愛になってしまった、しかもあいつは親父とも関係を持っとるんでと、
アンジャル、
アンジャルって気持ち悪いっていうねあの言葉なんですけど、そこは術部吐いて 帰っていくという、うん、その後の敷地めぐみ のダイジェストとかもあって、ええ、あの非常に面白いですよねどんな事件を起こしたかをすごいパッパパッパあの早送り
で行くっていう浅
い川で浅い川で死んでやるっていうのとかとよくわかんないこうなんかあの別れのシーンがあったりとか、はい、あとこうなんかフランス語の手紙読んでねボンソワールみたいなねモナムールってちょっとあのなまった感じでその手紙を巻いたりするっていう、ね、よかったですね。現在はなんかこうね夜の、はい、あの街でこう楽しくやってるお気がついてます。
あとねちっくんの家に訪れた女の子、
うんうん
は
い、
同級生
から
本さん、
うん、
から本幸男さんっていうのかな、
はいはい、
あれは
突然来るわけですよね、はい、チックの家にちょっと海水浴に行こうと、
はい
うんまあ、びっくりしてね、はい、行くんですけどねちょっとなんかこうドキッとする感じの ねシーンが
あって、あんな10代の時にあれねいきなり自分家に来られたらびっくりするよ、
ね、びっくりしますよね。
しかも、もう海の季節終わってるからもう海の家取り壊してるぐらいの時期で、
そうそうそう、で取り壊したちょっと板塀の影とかでね女の子が着替え始めるというね、うん、非常にエロチックなシーンでしたね、
うん、ああいうことってありましたか。全然ないですね、
うん、一つもないですね。
なかったですね、
うん、
お弁当こしらえてしかもね来てるし、うん、
ねびっくりしますよね。
クラゲだらけの海で泳いでるんですよね。
そうそうそう
そう、私子供の頃そのね時期クラゲの時期をが知らなくて、
うん、
なんで今日海水浴全然できるのに誰もいないじゃんっつって、
うん、
調子こいてブワー泳いでたら、
うん、
もう終わった瞬間も刺されまくってて、
はい、
痛がゆいのなんかもう体中
そうですね。あれ痛いんですよねクラゲはね。
海自体にそんな行ったことがなくて、
死んじゃうからね北海道で、うん、海に入ると
サザンのような海じゃないですからね、サブちゃんのような海ですからね。
男って
玄関の、
ザバーン
から重郎がトド打ってる海ですからね
あの 東映のオープニングみたいな、
そうそうそう
ね、ザバーン
あれですからね、
もう土方辰巳が踊る
危ないっていうね、うん、あの原作ではそのねあのちっくんと川本さんが海に行くシーンであの一緒に貝を掘ったりとかねそういうシーンがあって、それはあのマテ貝っていう長細い貝を掘るんですけど、
はい、
ちっくんの独学で、まあ、子供の間とか地元民の間ではマテチンポと呼ばれているそれはこれ何の貝って聞かれてさすがにマテチンポとは言えなかったみたいなね
あのちょっとデリカシーな
ちょっとしたサービスあのピンクジョークみたいなところもねちりばめられていて非常におすすめなシーンではあります、
ね、はい、
まあ、映画のね話にちょっくら戻すと何でしょうね、でも何でしょうね、役者さんもすげえ良かったし本当うまくかっちり決まってて、はい、ただあの何だろう一番この映画でその何だろうないいなと思ったことがあってですね、まあ、全部好きなんですけど基本的に。あの大林監督がした一番大きい仕事っていうのがあって、はい、でそれはあのプロデューサーがこの企画を持ち込んできた時に、
はい、
舞台を変更しようと観音寺じゃなくて湘南にしようって言ったんですって。でそのそれは小説の字の文とかでカッコつきの細かい説明が急に入ったりするじゃないですか、うん、でそういうのとか土地のその観音寺弁が難しいと、
うん、
で湘南だよとで、人物の性別を変更しようと C さんあのバンドのサポートメンバー的なね、
は
いうん、お金持ちでアンプとか作っちゃう子、はいはい、を女の子にしようとマドンナ的な、やっぱ女の子がいないとそれを聞いた大林監督がふざけんなと断固拒否したらしいんですね。そんなんだから日本映画がダメになっていくんだぞ。
本当だよ。
でこれを聞いた原作者がじゃあぜひやっぱり大林さんにやってほしいと、
うん、
他の人にも言ってたんです、
はい、
篠田聖子さんっていう、
はい、
瀬戸内少年野球部の人とか、はい、でも一番そのこの作品のことを分かってくれてるのはこの人だと、
うん、
で実は、原作者もやるんだったらおばさんやってほしいなっていう思いがあったし、誰かにそれを喋ってたんですよね、会う前に。もうねすごくね、監督グッジョブと私はもう手を叩きましたね、その監督の話を聞いて。
でそれちょっとプロデューサーは本当にやめてほしいと、うん、そういう仕事するんだったらもうプロデューサーやる必要ないですよね。全然戦略的にその多分あると思うんですよね、うん、舞台を分かりやすくするとか、ね、女の子を絶対入れるとか、うん、ある面においてはすごく正しい選択かもしれないですけど、うん、この映画に関してはそれ絶対やっちゃダメですよね。
本当にね、本当そうですね、うん、
完全に根底からおかしくなって、うん、面白さが、うん、半減どころか全くなくなってしまうんですよね、うん、
湘南なんかにあったらだってね、うん、誰でも感情移入できるものではないじゃないですか。
そうなんですよね。
なんかどこにでもいる本当に一地方都市のね田舎の高校生だからいいわけ
であ
って、
うん、でこれ本当に危ないのがもしそれ湘南に移しちゃったら加山雄三の話になっちゃうんですよ、はいはいはい、ちょうどそのやっぱりバッティングしてるじゃないですか。
そうですね。
どうしても若大将とかそっちのノリの音楽、うん、グループサンズの方の時代に変わっちゃうから、うん、もうねこのプロデューサー本当名前調べて僕ぶん殴りに来たかったんですよね。全然僕映画にタッチしてないんですけど一観客としておめえとんでもねえことしてくれそうになってたなこの野郎みたいな、ね、次やったらただじゃおかねえぞと知られたいんですよね。日本映画の良くないところを本当にこう体現したエピソードで、こういうことを言ったりやったりしたプロデューサーって次から仕事来なくていいと思うんですよ。本当に更迭するべきですよね。でこれで若い才能とかもどんどんそういうので潰されていくんですよね。ちょっとやってらんないですよこんな。
ぶん殴りに行きましょうか。ぶ
ん殴りに行きましょう。もうとりあえず
もうね似たようなことで渥美清さんが国民栄誉賞を取ったじゃないですか昔。でその時に授賞式で、うん、トラさんの格好をさせてくれって言ったら断られたんですよね、
うん、
それをね未だに思い出して腹が立つんですよね仕事中にもうそれ考えたらぶん殴りに来てえなトラさんが取りに行くからいいじゃないですか。それが粋じゃないですか。それをさせないっていうボンクラをねボコボコにしに行きたいんですよね。
なんなんでしょうね、こうねちょっとだってこれがプロデューサーの仕事だったら、うん、俺でもだってできますもん。女の子出そうよって言えばいいだけの話でしょ、うん、なんかちょっとおかしいですよ ね
パワーバランスの
変な、うん、いやもうちょっとね怖い。やっぱそのプロデューサー業に関して全く僕よく分かってないんですよね。基本お金を集めたりその制作進行全体を管理したりとか、まあちょっと本当監督より上の権限を持って担ってるっていうのは分かるんですけど、はい、そのどういうプロデューサーがいいプロデューサーなのかもちょっといまいちよくつかめてなくて分かんないですよね。ハリウッドだったら編集権っていうのがプロデューサーが持ってるから、はい、監督っていうのはプロデューサーを目指すものらしいんですけど、うん、日本って編集権監督持ってるんですよ、うん、だから作品に思いっきりかかるのって監督なんですよね、うん、その場合日本のプロデューサーって何やるのって言ったら、まあ、金集めなんですかね。金集めるためにその湘南とか女の子を出すみたいな考え方でいっちゃうのかなっていうのはあるんですけども、
商売優先
で、まあ、そうですね、
作品を作るっていう方向では
まあないんですかね。いや全然すごい大事な仕事だと思うんですけどね、お金を、まあ、ちょっとお金ないと本当話にならないから、
まあ、そうですよね。
当てないとね次食えないし、うん
ね、
全然大事な仕事ですよ、
まあ、ね。それを人に見せてお金を取るってことはそれである程度の収益っていうのは考えなきゃいけないんだけど、うん、でもそれを一番にしてしまうって、うん、本当の中身の質っていうものを下げるっていうのは何の意味があるんだろう、うん、本当にいいもの生まれないですよ。
そうで、まあ、例えばこの青春天然系でけじゃなくて、例えばその舞台を映したり女の子を入れたりっていうのはもしかしたら正解の場合もあるかもしれないし、うんうんうんうん、それで興行が成功したらもう勝てば官軍じゃないですけど、うんね、そいつはできるプロデューサーだと思うんですよ、うん、ただこれに関しては ね明らかにもうそんな映画誰も見ないじゃないですか、まあ、面白くないし、はい、お前金儲ける気あんのかよと思ったんですよね、はい、そのプロデューサーに対して、うん、完全にこう何ていうんですか、仕事してないじゃんと思って、
うん、安いんですよね発想
が。本当ビジネスライクに行けよと、うん、それだったらその上っ面だけの商売のテレンテグダを出すんじゃなくて、うん、どうやったら本当に売れるかをちゃんと考えないとダメだよと、うん、これ僕92年の映画に対して怒ってます分かってますか、そのこの危うさ
20年近く前
のこの気持ち悪さごまかしてましたけど、はい、なんでこんなに怒りが来るかというと映画が素晴らしいから大好きなんですよ。
渥美清さんの受賞もらってもう20年ぐらい前ですよ 仕事中思い出しても、ね、涙出そうになるんですね。
おかしいなぁ。ポロッポロッポロッポロッこぼしてね。
まあ、ここで発表の場ができたのはいいです
ね。ということですよね。いや、でも本当ちょっとね、そういう周辺事情とかもひっくるめて、とてもいい映画だなと思いました
。この映画の中で、岸辺一徳さんが、ね、先生役で出てるんですけど、うん、はい、この岸辺さんがすごくいいなと思って。
いや、よかったっすね。
よかったですね。最後好きだった女の先生の結婚式の会場で、うん、歌ったまま、ちょっと心臓痛くなって倒れて亡くなっちゃう、うん、すごく切ない話なんだけど、どっかおかしさというか、うん、なんとも言えないシーンだなと思って、ね、もうすごく好きなんですよ、うん、
先生はそのバンドの結成にもすごい協力してくれて、まあ、そのやる気のある生徒はどんどん引きするぞみたいな感じで、うん、なんていうか兄貴的な立場でもあるんですよ ね、
う
ん、理解者の側というか、まあ、基本的にみんないい人たちばっかりなんで、うん、そのバンドやるなとかそういうことで言う大人はいないんですけど、うんうん、本当にこう主力のサポートとして ね、 ね、うん、物質とかをちゃんと提供してあげたりとか、うん、まあ顧問になってあげたりとかで、まあ既婚者だったっていうのが最後の最後で分かるんですけど既婚者なんだけど同僚の先生に恋しちゃって、うん、その先生が結婚するっていう席で、うん、もうちょっと歓喜上がっちゃって、酒結構止められてたのに思いっきり飲んじゃって、うん、まあ、心臓もともと弱いのにすんごいもうやけくそな踊りと歌を歌ってね、心臓が止まってしまうという、
熱いっつってね、銀座九丁目は水の上っつって、
そう、なんかもう見てて本当痛々しくなるんですよね、うん、で、まあ、しかもちょっとまあいわば不倫じゃないですか、はいはい、うん、でもちょっとこう悲しい、うん、去り方でしたね、うんうん、
本当ね、言えない、岸辺一徳さんは素晴らしい役者だなと思うんですけどね、うん、
あれだな、うん、演技もすげえ、本当まあ、良かったんですよね。なんだろうな、こう、さらっとしとるというかね、うんうん、
いらなくなったの譜面でした
っけ。あ、そうそうそう、
そうですね、洋楽の、あれをくれるんですよね、チックに
千一というね、あれは小林亜生がもともと持ってた洋楽の楽譜集だったらしくて、楽譜提供を小林亜生ってすごくクレジットに出るんですよね。
へ
ー、多分なんかその映画ではその歌を守りたまえみたいな、最後にね、僕の行く先をみたいな、うん、小説だとね、確か楽譜集だったような気がするんです。あ、まあ、ちょっとうろ覚えで間違えてるかもしれないんで、これちょっと、忘れてもらっていいんですけどこの楽譜の数々よみたいな、うん、僕が勝手に今捏造してる可能性が毎度のことがありますんでね。お、今ちょっと原作本を佐藤さんが、
あ、歌の数々言うの、
愛しい歌の数々よ、
楽譜集があるって書いてますね。
あ、そうだ、楽譜集があるから僕はそういうふうに今ね、勝手に改変してしまったわけですね、作品を。大変失礼しました、ね、
あ、じゃあごめんなさい。
まあ、すごくこの映画で僕が憧れてたのはやっぱりね、その高校生たちが自分たちでバンドやってって、うん、で文化祭でね、その披露するじゃないですか、で、まあ、やっぱりそれってその高校生でバンドやるとそういうのって目標だと、一つの目標だと思うんですけど、
はい、
僕はねそれができなかったんですよね、うん、許されなかったというか、
なんと
この映画でも出てくるけど、うん、やっぱり昔ってそのエレキギター買ったら不良になるってね、言われたりするじゃないですか、
はい、
なわけあるかいっていう話なんですけど、
うん、
僕の場合はね、僕の地元はそれ本当だったんですよ。
あ、そうなんだ、
エレキギターを持つやつは本当不良しかいなかった。
あ、俺は田舎のプレスリーそんな感じになっちゃうぞと、
そんなね、ライブなんかやるなんていうのはね、もう人角のまず不良であることがまず前提だったんですよね。
あ、シンナーとかやって、
そうですね、
ランコパーティーとかやって、
まず腕っぷしが強くて凶暴じゃなきゃバンドはする資格がなかったんですよ、
ね。あ、そうなんだ、全然関係ないあれだったんですね、楽曲とか、
そうですね、
歌のセンスとか、そういうのと、
そうなんです、
グラップラーバキみたいな、
グラップラーバキだったんですね、ほんとね、
なるほど。
やすごくねこういう、うん、まあ、ある意味健全なのか、うん、こういうのにすごく憧れが未だにありますね。
なるほど。
今だったらね、うん、どんなやつだってあの金出しゃライブハウスに出れるじゃないですか。
まあまあそうらしいですけどね。
それがままならなかったんですね僕の地元は。怖かったな。
もうちょっとこれ私事で恐縮なんですけど、これ作者とちょっと僕共通してる点が一個あって、そのバンドを、まあ、やりたかったといえばやりたかったんですけど、別にそんなにこうガッとやりたいわけじゃなかったんですけど、やる機会があったんですけど、僕やっぱりあのドラムのパートに押し込まれて、でドラム持ってなかったから、あの本当にドラム持ってる子があの加入したんですよね。で僕最後やっぱ文化祭でライト係をやってたんですよね。カッチカッチカッチカッチこうあの右手と左手をいかにかっこよく動かすかだけに不審した文化祭の思い出があって、本当にもうあの思い出なくなんねえかなって今思ってます、ね、全然楽しくなかったですわ。なんか
変な話なんですけど、うん、これもう本当に偏見で僕の持論というか偏見なんですけど、うん、僕の思う正しい青春っていうのは、うん、やっぱ惨めじゃなきゃいけないと思うんですよ、
ね、やり遂げられなかった、
やり遂げられない、本当にあの目も当てられない悲惨な惨めで醜くて、ドロドロした汚ねえもの、うん、はあ、でもそうあるべきであって、
なるほど、
だからこそ、そうね、こういうあの、うん、ある意味成功した青春像みたいなものにすごく未だに憧れがあるのかなと思うんですよね。だって一つの祭りがもう彼らはやり遂げたって映画じゃないですか。
そうなんですよ
ね。僕祭りができなかったんですよ。だからもう未だに祭りに固執してるのかもしれない。
なるほどね。もう祭り橋聞こえてくると本当そわそわしますもんね。そうそうですね、どこですか、ちょっと怒ってますもんね。
そうですね、すぐ刀を手に取
る、どこで今文字が合っとるとですか。びっくりしますよね。
これ劇中でもあの、うん、なんだっけ、ロッキングホースメン、
ロッキングホースメン、
1回目の演奏の時って、うん、あのお店の
あのキャバレーみたいなところでね、
あれは散々だったんだけど、文化祭ではその蹴りをつけたみたいな。
そうですね、
一応なんか負けはあるっちゃあるみたいな、
まあそうなんですね、細かくね、そういったちょっとこう挫折じゃないですけど、盛り上がりのためにこうちょっとあれはありますよね、一回立ち止まるというか、うまくいかないところ。
大月健二さんのね、まあ大月健二じゃない、誰でしたっけ、
誰、
仏像好きな人、
三浦淳さん、
三浦淳さんがね、よくあの童貞こじらせたっていう、
はいはいはい、
まあ、あれと同じようなもんで、僕もやっぱ青春こじらせてんのかなと思うんですよ。
なるほど。
未だにだからね、当然高校卒業してからもずっとバンドやったり、
うん、
でも何度やっぱライブをやっても、あの時の独特のやっぱりね、うん、高校生活でのライブみたいなものに未だにこう憧れがあるという
か。なるほど。
祭りが終わんないんですよ、いつまで経っても僕の。どうしたらいいですか。
それはやっぱ決着をつけるしかないですよね。
つけたいですね。一生つかないのかもしれない
です
ね。
いやいや、やっぱ一回終わらせてからでしょ、と思いますけどね。なんかその何ですか、それをずっと続けるんであれば、文化祭をほら、終わらない文化祭を続けるというのは、要するに押し守る的な、
あ、なるほどね、
なんかダメさがあるじゃないですか。ダメさっていうか、あれ好きな人もたくさんいますけど、ビューティフルドリーマーとか、ね、ずっと文化祭続くみたいな、モラトリアム的な、あれはでもやっぱちょっと基本的に怖いと思うんですよね。文化祭終わったらやっぱちょっと、次はライブハウスでみたいなことのこうあった方が良くないですか。
文化祭行きたいんですよ、これ
行きたい、隣に女子校あるから行きましょう。
行こうかな、
女子校がね、あの、まあ、ここ今録音してる六さん家の、まあ、本当にね、1,2 軒隣にあって、もう来る途中ね、あのバンドの練習してて、はい、すごくね、なんかグッと来ちゃったんですよね、今日はデケデケデケの話するんだよなと思いながら、あのリンダリンダリンダ、ね、女子高生が、あのバンド組んで今やってんだと思って、ムラムラしちゃってね。どんなパンツ履いてんのかなみたいな、気になっちゃいましたね。でなんかそしたらその次の教室ではなんかの練習してて、ドンマイドンマイって言ってるんですよね。僕はドンマイドンマイって言われて気になってきて、あ、そっか、ドントマインドやなみたいな、なんかすごいいろいろ許された気になって、今日ここにあの来てるわけですよね。 すみません、私事で恐縮です、
ね、もう明美さんが来るちょっと前にも僕らも同じそこを通って同じこと言ってたんだよね。
どんまいどんまいと言
ってバンド練習はしてるな
と。あ、そうなんだ、全く同じだったんだ、
で文化祭やったらあの普通の格好してんだけど、うん、女物の下着着て入りたいよねみたいなわけわかんない
。俺たちも女子高生だぜということでね、
フリフリなやつを
フリフリなやつをね、ジャニーズの下敷きとか持ってね、もちろん光源氏なんですよ、カー君かっこいいっつって、もうちょっとそれぐらいしかないですよ、自分の殻をもう破った方がいいです
ほんとね、さっきからもう何度も言ってるんですけど、あの本当にあの瞬間、中学生の時に、エレキギターに痺れたあの感覚っていうのはね、一生忘れねえだろうなと思うんですよ。
ドンドロハンジャー
とか。ドンドロハンジャー。ほんと、でも、なんでそう思ったのかなって考えると、別にモテたかったわけでもないし。
ああいうのもちょっと違いますよね。
なんか金持ちになりたかったわけでもないし、最近になって考えて、まあ、あんまちょっとかっこよすぎるのかもしれないけど、でもこれがあればなんか俺世界と戦えるんじゃないかって、ね、思ったんですよ。これ痛いでしょ、
ちょっと痛いですね。いや全然こう美しいことだと思いますけど、改めてちょっとこうね、あの普段見知ってる人の口から聞くとやっぱり、ああちょっと痛いなごめんなさいちょっと思っちゃいました、
いや相当だからね、
いいことだと思います。
青春こじらせたんだなってね。
そうですね、絶賛風邪ひき中で、高熱が出てますから早く寝ないと、
私全くそのバンドとか音楽関係そう一切その青春時代に興味持ってなかったんですけど、今回映画見てて、その、
ギター欲しい、
いやギター欲しいっていうか、そのバンドやろうって言った時に、あ俺もあんたの顔見て言おうと思ったとか、そういう感じとか、
あの放課後のね、その初めてあれですな、
ちっくんと、
白井がね、
会った時ね、ああいう感じとか、
あのシーンも良かった
です。で合宿だっつってあのキャンプしてカレー作るとかね、で文化祭の前日に泊まり込みで、あのみんなで横に並んで口であの自分のパートのやつを練習してるとかって、ああいう感覚って、ああ懐かしいな、いいなっていうのは思いましたね。
ずっと先輩はやっぱドラゴンの真似とかしてるんですか、ブルースリーの前で。
ヌンチャク一筋、
ヌンチャク一筋ね。ヌンチャクがだから楽器だったんですよ、
ね、そうですね、奏でてましたね、
リードヌンチャク、ザトウイチとして、サイドヌンチャクもやっぱね、2、3人いていたんでしょうね。
あまりモテなかったんですね。
本当文化祭でモテる予定だったんですよね、そのヌンチャクの消化なんかをやって
で先生に学校に危ないもの持ってくるなっつって、
持ってくるなっつって、でこの世界をもう壊してやろう、決意したってことですよね。
学校なんか燃えちまえ、
燃えちまえと。なるほど、人に歴史ありですよね。でもギターとかはでも本当たまに無性に僕も弾きたくなって、六さんはすごいあの本当にずっとやってるから うまいんですよね、たまに、たまにっていうか本当何ヶ月かに一回スタジオに入ってね、一緒に遊ぶんですけど、楽しいんですよね、音出すだけでもね、あのちょっと本当今から3人でスタジオに行って、ブランキージェットシティでも
いいですね、
やるっていうのね、3人ともベンジーできるよっつって赤いタンバリン、赤いタンバリン買ってくるコンビニでっつって
なんだそれ。
いやだからもうベンジが言いそうなことを3人で言うだけの練習
くだらねえ
トイレトイレおしっこちょっとだけしてくるっつって、少し戻したっつってっていうのはどうですか。
最高ですね、
じゃあちょっとね、行きましょうかね、スタジオに。
で結局その芦原素直さんは、その作中と同じロッキングホースメンを、結成するわけですよね、
はい、で実際にやったんですね、
あ本当に活動を行ってると、まあ、一応夢は叶ってる、
そうですよね。だからやれなかったことを小説でケリをつけて、さらにその先に本当にやったという、やり続けてると今でもまだあの本当にうまいらしくてですね、ちゃんとあの地元とかでバンド組んでやり続けていらっしゃると、すごくいいですよね。
何でいいですかね、
ええ、
ちょっともう隣がバンド活動をやってるんで、
そうですね、バンドマンがいっぱいいますからね、はい、このバンド時はそう、じゃあそんな感じで来年はフジロックフェスティバル出場という、はい ことでよろしいでしょうか、皆さん。ね、はい、できなかったら一人ずつね、腕を折ります。
ああ、いいね。
はい。そういった感じで、いきましょうかね。
はい。
ありがとうございました。